行政長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博次会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠一郎がお伝えします。60回目の今日のテーマは出島の立ち入りです。平戸にオランダ商館があった頃は、オランダ人が婦人を同伴することや日本女性と結婚することは自由でしたが、出島に移転後は全く同伴や結婚が許されず、出島は男性だけの世界でした。もっとも1661年オランダが台湾から撤退した際は、多数のオランダの女性が長崎に避難してきたため、例外的な措置としてオランダの女性の出島上陸が認められました。しかしその後の1817年に商館長ヤンコック・ブロンホフの夫人チチア・ベルフスマが来日した時も、1829年に商館員でフィレニューフェの夫人ミミーが来日した時にも、その滞在は許可されませんでした。ベルフスマは1817年の8月16日、新商館長ブロンホフの夫人として息子ヨハンネスやそのウバラを連れて来航しました。当時の出島は家族の同伴は許されておりませんでしたが、ブロンホフは自信があったのでしょう。ブロンホフはイギリスが出島を占領しようとした際、商館長ドゥーフと共に出島を守り抜いた立役者でした。当然のことながら長崎奉行はこのベルフスマラの来航に困惑しましたが、病気がちのブロンホフの看病のために妻子の同伴は必要であると幕府に報告しました。しかし幕府の返答は、妻子の同伴は許可しないという冷酷なものでした。そこでベルフスマラは12月6日長崎港を泣く泣く船出しました。しかしベルフスマのその美しい姿は珍しさもあってか、長崎の画家たちの格好のモデルとされ、たくさんの工毛婦人図が描かれました。また長崎版画や工芸品などのモデルとされました。古賀人形の工毛婦人もその一つで、長崎土産として好評を博し、当時のベストセラーでした。なおベルフスマが連れてきたのはヨハンネスという男の子ですが、古賀人形の工毛婦人が連れているのは女の子となっています。この女の子は全くの想像ですが、やはり女の子に人気があったのでしょう。それではここでお時間となりました。では当世長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。